カラカナのゆっくり話そう。ハローエブリワン、ハワイユー、こんにちは、唐沢かなです。カラカナのゆっくり話そうは、スピード時代の昨今、たまにはゆっくりお話ししましょう。いろんなことがスピード時代、何か大切なこと、物、心、見逃していませんか？ゆっくり歩くことも大切。今まで見えていなかったものが見えてきますよ。大切なこと、楽しいこと、くだらないこと、なんでもいいの。ゆっくり話そう。第43話、夢の実現、その1。夢って何ですか？私は子供の頃になりたい職業がありました。一つは歌手になりたい、二つ目は喫茶店の人になりたい、三つ目は宝塚の、宝塚生になるっていう夢を持っていました。やりたいこと、なりたいものがあったんです。夢の実現その1のお話、ゲストはカラカナちゃん。お楽しみに。カラカナのゆっくり話そうは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局です。
2018年1月31日に突然カフェをオープンしました。本当に自分でも思うけど、突然カフェをオープンいたしました。オープン初日、たくさんの方がご来店くださいました。ありがとうございます。その中でこんな質問をいただきました。カフェは前から準備していたの？と。答えはね、三角。それではカラカナ物語カフェ編が始まります。今日は一人語りなので、うなずき隊として PA のフィッシーさんに入ってもらおうかと思ってます。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
は
い、
私がカフェ編ということでお話しさせていただきます。話は子供の頃から始まります。私には大おばさんがいてね、兵庫県の甲子園ってご存知ですか？で、そこで喫茶店を営んでいました。子供の頃お店に行くと、いつもいい匂いやなって思ってたんです。それはコーヒーの香りでした。お店はシンプルな作りでね、いつもお店に行くと美味しいミックスジュースを飲ませてもらっていました。静かだし綺麗だし、甲子園のおばちゃんのところに行くのは大好きでした。そして近所にも喫茶店がありました。私の実家は商店街の中にある鳥と金魚がメインのペットショップでした。友達からね、いっぱい生き物いていいねとか、動物屋さんいいねとかって言われるのはとっても嬉しくなかったんです。特にね、動物屋さんって言われるのすごく嫌だったの。なんでかっていうと、動物屋さんってゾウとかライオンとかいそうじゃないですか。だからなんていうか、もっと綺麗なお仕事がいいやんって子供の頃は思っていました。大人になった今は ペットショップも悪くないし、私は生き物の命で育てられたんだなって思うと命に感謝しています。だけどさ、子供でしょ。商店街の中でいろんなお店があって、隣はおもちゃ屋さんとケーキ屋さんだったので、時計屋さん、宝石屋さん、金物屋さん、電気屋さん、薬局、呉服屋さん、服屋さんもあった、下着屋さんもあったかな、写真屋さんも、うどん屋さんもあったし、あ、うん、本屋さんもあって、そしてスーパーで喫茶店で、子供の頃は商店街の中を回って遊んでいました。金物屋さんで食器を見たり、電気屋さんでたくさん並んでいるテレビの前の椅子に座ってね、テレビを見てたり、いや、うちにもテレビちゃんとありますよたくさんテレビの画面が並んでいるでしょ。で、同じ番組が流れているのね。あの、昔はテレビ、大画面のテレビが少なくて、同じような大きさのテレビが並んでいたから、すごくいっぱいテレビ並んでたの。だからそれを見てね、ある意味大画面でテレビを見ていたんですで、ケーキ屋さんではエクレアのシュークリーム眺めていたり、おもちゃ屋さんでは指輪の、あの、おもちゃの指輪眺めてたり、母はね、私がいないと商店街を回るんです。そうすると、私がね、どこかで見つかるから、お店の人もかなちゃんうちにおるよってちゃんと言いに来てくれるんです。ある意味私有名人ですで、その中で喫茶店はちょっと特別で、お店が終わった後で家族で外食した後にね、帰りによく寄っていたんです、うん、私はミックスジュースが大好きだから、ずっとミックスジュースを飲んでいたんです。ある時ね、ソーダ水っていうのを覚えたの緑色でソーダの粒がプクプクしてるの。私は子供のこれからこれって決めると、ずっとそればっかりの子供だったのね。それからクリームソーダを覚えたの緑のプクプクの上に丸いアイス。私はこのデザインが気に入っていたんですある日、いつものソーダがなくてね、他のクリームソーダならできるよっていうので、親ってさ、子供のこと聞かないでさ、はいそれでいいですって、母はそれでいいって言って注文しちゃったのね。出てきたクリームソーダはね、なんとそれは赤いクリームソーダだったの。いちご味だったかな、多分。でね、私のクリームソーダは緑のプクプクの丸い白いアイスなのね私にとっては大事件なんですよこの時私は、これ違うって言って、一口も飲まず、何も飲まずで帰りました。その後マスターは私に赤いクリームソーダは出しませんでした私のクリームソーダは緑のプクプクに丸いアイス。喫茶店大好きな子は一つのことにこだわる子だったんです。私はあとね、トレーにコーヒーを乗せて近所に配達に行く綺麗なお姉さんにも憧れていたのね。学生時代の初めてのアルバイトは喫茶店。実際にトレーを持ってお客さんのテーブルに運ぶのはとても難しかったことを未だに覚えています。私がバイトしていた喫茶店はランチもやっていて、それも楽しかったです。コーヒーはサイフォン式で入れていたので、そのサイフォンのお湯が一旦上に上がって一気に下に落ちていくでしょ。あれを見るのが楽しくてね。これが私の最初の初めてのお仕事でした。それからいろいろと忙しくなってバイトも辞めて、まあ東京に上京したんですけど、東京でもバイトは飲食関係が多かったかな。だけどサービスの方のお仕事ばかりをしていたんです。理由は、私は料理をするのは嫌いではありませんでしたが、実は料理ができない人だったんですこれはね、後半で私がどれだけ料理ができなかったのかをお話ししますね。ではここでちょっと休憩をさせていただきます。この番組の音楽提供してくださっています、オセロケッツカミン、20年目のヘアチェックをお聞きください。 さて、私がどれだけできなかった人かをお話ししますね。私は三人姉妹の真ん中なんです。家族は両親と三人姉妹。女三人集まるとかしましいとは言われますが、その上母親もいますから、まあ賑やかでしたよ。料理は誰かしらする人がいてね、それにうちはね、父親も料理をする人だったんです。だからね、私別にお料理をする必要性がなかったんですよ。三人姉妹が台所で集まって料理をする時もあってね、ある日なんか人が来るかなんかで天ぷらを揚げることになってね、母が姉に教えやり方を教えて、まあ仕事に戻っていったんだけど、あの妹が衣をつけて油に投入して、姉が天ぷらを揚げてそれを盛り付ける。で私はですよね。その揚げた天ぷらの行方を見守る係。天ぷらを見守ってるっていうのは、こっちに3つ入ったから次はこっちのお皿とか監視するだけっていうので、私本当に料理しないで終わっちゃうんですね。監視役なので。また別の日にね、姉が、あのお昼はとんかつやからキャベツの千切りしといて、サラダやから千切りやで、ってお好み焼きちゃうからね千切りしてやってすごい言われて、うんって、あの私が包丁を持ってキャベツに向かっているとね、そこにね父がやってきてね、何してるんやって聞かれたの。だからとんかつに添えるキャベツ千切りを切るねんって父に言うと、父は私にね、そんなら切ったるからと、また選手交代で一回も切らずに終わっちゃうのね。こんな感じだから私は本当に家では料理できないのね。で中学の時に、まあ、あることがあって、友達がうちに遊びに来て、お腹が空いたねってなって、インスタントラーメンがあるから食べるって聞いたら、うんって。それでいつも父親が作っていてね、美味しいからね、その要領で作ったんです。私鍋にお水入れて、お湯沸いたら麺入れて、スープ入れる、完璧でしょ。だけどね、できたラーメンを2つに分けて友達と食べたんです。それが自分でもびっくりするようなくらい美味しくなかったの。インスタントラーメンが美味しくなかったんですよ。お腹空いてるから友達も私もそれを仕方なく食べたんですが、友達は帰り際に私に言いました。カナは料理せえへん方がいいよって。とても悲しい感じでしょ。まあなんか冗談っぽかったからめげなかったけど。でその上を行くのがまた高校の時ね。高校生の時はもっとすごかった。私は以前にもお話したことあるんですけど、高校時代新体操部に所属していたのね。で高校1年生の初めての部活の合宿で食事当番に当たったんです。私はハンバーグを焼く係。焼くよ、元気満、やる気満々で、とっても美味しそうに焼けたの。厳しい合宿生活の中でね、みんなの楽しみは食事時間でしょ。さあ手を合わせていただきますと、私の作ったハンバーグをね、みんながナイフを入れたの。その時顧問の先生が、みんな食べないでって叫んだの。なんでなんでしょ。なんで食べたらあかんのって。なんとね、私の焼いたハンバーグは表面だけ焼いていてて、中身が生状態だったの。それでね、焼き直しって指示、まあ当たり前のことなんですけど。でその焼き直しをね、他の子が焼きに行ったの。私行っても分かんないから。それからの食事時間の空気が悪かったことったらっていうね。で私は高校1年生の夏、第1日目の合宿食事当番はその日以降3年間料理当番から外されました。もう料理してない、その時は。他の子に任せた。で私本当に料理ができなかったんですね。で家庭科の調理実習はどうだったかっていうと、大抵グループで作ることが多かったから、私はできるだけ作るふりをしていました。 食器の準備とか、ね、洗い物とか調理実習はそうやって切り抜けていました。で、単発の料理教室とかにも通ったことがあるんですよ。ちゃんとローストビーフとか作る実習でした。いいでしょ。でもね、教室にはやっぱりできる人がいっぱいいらっしゃって、皆さん手際が良くて、私お友達と行ったんですが、友達と一緒に野菜洗うとか食器洗うとか、失敗したら他の方に申し訳ないよねって思っちゃって、結局作らず美味しく食べて帰ってきました。友達の彼氏に、お前らは作りに行ってんじゃなくて食べに行ってるんでしょって言われたって。でもね、正解です。食べに来ました。美味しかったです。で、職場でもまかないがついてる職場が多かったのでね、もっと作らなくって、で、そんな私がカフェを始めたんです。一旦東京から関西で生活をしていたんですが、私は一時何もすることがなくて、とにかく何もすることがなくて、ある意味引きこもりでみたいに家の中にいて、朝が来て夜が来てまた朝が来て、そんな生活をしていたんです。その時に私は何がしたいのかを考えていたんです。その原点に戻ってみたらね、私は喫茶店の人っていうのが出てきたんです。子供の頃喫茶店に憧れていたよなって思って、そうだ、カフェをしたいって。でもこんなに料理ができない私、どうすればいいのでしょ。で、なら学校に行こうって、大人の私でも行ける料理学校を探しました。そして学校見学と説明を聞きに行き、そこの学校に決めた理由は、週に1回のクラスだったってことと、一番の決め手は一人一つの制作の実習だったからです。料理教室だとグループ制作とか、や先生だけやっててね、そういう教室が多いから、そんなとこ入ったらまたできる人に負けてしまうと思ったから、そしたら学校ね、で、そしたら今度は学校の学費を稼がなければならないんで、だから保険の営業の仕事をしてたんです、その頃で。営業は毎月ノルマの件数を売り上げれば給料がそれなりに出てきます。そして週に3回ほど夜にもバイトに行ってました。毎週学校が楽しくってね、学校がない日は人参を切ってました、練習に。だから冷蔵庫には人参カットがいっぱいでした。食べるよりカットの方が多くなっちゃって、食べることが間に合わなくってね。そして魚もさばきました。私の苦手なエビは扱う日があって、エビの掃除の仕方わからなくって、友達に教えてもらって一つずつ覚えていきました。1年間の学校生活が終わって、卒業して、それと同時に学費のローンが終わった時点で、保険の営業もの仕事も辞めました。だって営業は学費のためだったから。保険会社さん、どうもありがとうございました。ごめんね、途中で辞めちゃって。で、卒業後は大阪天満宮の近くにあったカフェでバイトしてました。カフェでバイトを始めようとした時に、その年齢で仕事ができないのは厳しいよ、無理だよって言われたこともありました。でもね、学校まで行ってその仕事がしたいって思っていたので、その言葉の悔しさをバネにできたと思います。実際にキッチンに入って仕事をしますが、全くできませんでした。今まで誰かと息を合わせて仕事をすることやタイミングを合わすこととか、感覚とか、そういうことは得意な方でしたが、この時はできなかったんです。ある意味後遺症みたいなものでしょうか。何もすることがない、誰にも会わない、そういう生活が私の感覚を狂わせていたんですね。私はこんなにできないはずはないって思っていました。それから出勤の日は大阪天満宮にね、お参りに行ってから出勤にしてたんです。大阪天満宮にはお米の神様がいらっしゃるんです。で、本堂とお米の神様に挨拶してね、今日も美味しいご飯が炊けますようにってお願いしてっていうか、宣言してっていうか 出勤していたんです。でもある時突然その時が来ました。キッチンの中の人とのタイミングが合い始めたんです。それにご飯の炊く係は私で、そこから今までどこ行っても米を炊くのは私の担当でした。料理を教えてもらったり、ランチメニューを作らせてもらったり、私が作ったケーキをコース料理の中で出してもらったり、盛り付け方とか学校とは違うことが勉強できました。それからチェーン店のあるお店で働いたりもしました。それはチェーン店はどんな風に料理を企画するのか、どんな組み立てをするのかを見てみたかったんですね。カフェはカフェの良さがあり、大手の飲食店もその良さがあります。それを寄せ集めて小さく出来上がったのが私のカフェ、カラカナキッチンカフェなんです。カラカナ物語カフェ編その1はここまでです。続きはその2でお話ししようかなって思っています。カラカナキッチンカフェは子供の頃からの憧れが原点で、高校の合宿でのリベンジメニューが赤ワインで煮込んだハンバーグなんです。ここから始めました。隔週水曜日でオープンしています。かっこ今のところ詳しくは Facebook、LINE、アットで検索してください。カラカナはひらがなでキッチンカフェでよろしくお願いします。今日はここまで。カラカナキッチンカフェオープンしてこういういきさつがあるんですけど、石井さん聞いててなんか私本当料理できなかったんですね。
それちょっと意外でした。
意外でしたでしょ。
もう昔から料理好きで、結構料理得意でいらっしゃったんかなって思ってたんですけど、
全然ね本当にできなくって、でも嫌いじゃなかったことが救いだったのね、私の中では。で今でもそんなに上手だと自分では思ってないし、もう上には上がいらっしゃるんで、もうどこ行っても勉強にはなるんですけど、なんかそういう風にね、でもなんか自分の夢を形にしたいなと思って、突然ですがカフェをオープンしたんです。でなぜ突然したかっていうとね、やっぱりその年で仕事、そんなカフェなんて飲食業なんて無理だよって言われたことがあるでしょ。で言ったら誰かにそうやって言われるかなと思って、それは無理って絶対言われると思ったから、黙ってよと思って密かに準備だけ始めてたの。だからみんなにとっては突然始めたことかもしれないけど、私にとっては温めていたものなので。
そうだったんですか。
だからね、なんか毎日するのはちょっと大変かなと思ったから、隔週でやらせていただくんですけど、ちょっとずつねメニューも増やしたいとは思うんですけど、まあ一人なんでメニューは一つしかないんですけど、みんなでなんかこう温まるような空間とかできたらいいなって思っています。ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。どうもありがとうございます。カラカナのゆっくり話そうでは、ご意見ご感想お便りをお待ちしております。また出演者スポンサーも募集しております。各お問い合わせは夢の種放送局ホームページお便りフォームより、カラカナのゆっくり話そう宛てへお送りください。それでは来週もゆっくりお話ししましょうね。来週まで素敵な一週間をお過ごしください。カラカナのゆっくり話そうは音楽提供オセロケッツ、番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたしました。エンディングはオセロケッツハビタブルでお別れです。 MC は唐沢かなでした。また来週 See you next time. Peace.
見飽きてこう